アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。皆さんこんにちは。10月の、23日の火曜日、です、いかがお過ごしでしょうか。もうすぐ10月もあと1週間ほどで終わってしまいますけども、だいぶ寒くなってきましたね。ちょっといよいよお布団も、1枚から2枚に増えてですね、長袖のシャツ着てですね、寝るという感じでございます。まあ、場所によってね、ちょっと寒さとかも違うんでしょうけども、この前ちょっと先週日曜日、私ちょっと、ライブで東京に行ってたんですけども、寒かったですね。東京はえらい寒くてね、もうセーター着てたんで、持ってておいたんですけども、正解でしたね。もうまあ当然朝方とか夜はめっちゃ寒いんですけども、昼間も結構もう、いい感じで空気が冷たくてですね、これが大阪とも全然気温差があると。気温差っていうかもう、まあ実際肌に受ける感じとしてはもう全然東京の方が寒いなという感じで、びっくりするぐらい今こう、普通の気候の話から始まって、何でしょう、手紙みたいな感じですね。これ古いこう日本のなんていうんですか、背景から始まるね、手紙みたいな感じで、まず気候の挨拶から始まりましたけども、皆さんも風邪ひかんようにしてください。ちょっとスタッフね、チッコワークのねスタッフもなんかちょっと若干体調悪い、くなってきたりとかしてるんで、皆さんほんまお気をつけください。ですね、で、早速本日なんですけども、毎週火曜日は、アークトークコンピレーション、チッコアークで行われている公開トークサロンの模様をお届けしております。今月10月はですね、9月の22日に行われた、アークトークコンピレーション、ボリューム7ですね、地図と、指摘記憶。これ、ちょっと難しいんですけども、タイトルが。地図とですね、知的記憶というタイトルでございます。で、何を喋るかというと、地図とかもしくは古い 8mm フィルムなどの映像メディアとかが、その上に個人の記憶、プライベートなねっていうものがどう関わってくるのかみたいなものがテーマで話されています。そこでゲストでお呼びしたのが、NPO 法人レモ、で、古い 8mm フィルムの収集公開の、プロジェクトを、されている松本敦さん、そして、大阪市立大学大学院の、准教授の地図情報学者の森博久さん、この方は、個人レベルで書かれたね、いろんなタイプの地図っていうものを、つなげていく、ウェブ上でつなげていくグローバルベースプロジェクトというのをされてます。このお二方の、個人の記憶と、地図など映像などのメディアとの関連性、そしてそのメディアがどういう可能性を果たしていくのかということについて語っていってもらえてます。今回第4回目パート4ですね、なんですけども、会場の、お集まりいただいた、観客のですね、質問コーナーになっておりますんで、いろんな質問が、森さんと松本さんに飛び交いますんで、ぜひ、最後までお聞きください。それではどうぞ。じゃあちょっと会場から質問等を受けていきたいと思いますんで、気軽に、ちょっとだけ大きめの声で喋っていただけるといいです。どなたかどうでしょうか。松本さん、森さん、ともにこちらから
あ、ちょっと、
はい、どうぞ。
大変面白いお話、非常に懐かしいです。松田のオートサーミン、
はい、そうですね。
ああいうの僕はまだ、僕はちょうど5歳だった
んです。
記憶が多分で、
はいはい、
ああいうものをですね、今ネットで見ようとしてもあんまり見れないんですよね。
そうですね。
最初、松本さんからというのは、そういうのいわゆるその何役の中でいろいろこういう場所の記憶っていうか、
はい、
そういうコミュニティレベルのそういろんな話出てきますよね。そういうものと我々は単にネットでね、あ、これはその昔の30年の面白いっていうそういう興味といろんなあれがあると思うんですよね。それまあ現場での活動とそういうネットにそういうものを載せていくっていうところがね、ネットに載せるととにかくすごくデータフルだし、プライバシーの問題とかいろいろありますし、そういうことがこうなってくる、うん、そういうデータを森先生のような、それをグローバルのね、うん、いや非常に面白くて、いろんな可能性があるし、そういう地図情報の上にその特定多数の人がいろんな情報を されて、それでこう世の中こうリッチになっていく面も非常にあると思うんですけど、いやそういうのがあったらいいなと思うんですけどね、どういう方向に行くのかなと、
現実的にはどこどうなっていくんだろう、
誰がアクセスっていうのはね、何か我々が思ってこういうものがあったら面白くていいし、それでデータをどんどんつけてくれたら、いろんな面白いことがたくさん、イメージも湧いてくるし、コミュニケーションもできると思いますけどね、そういうものをなんか共有して、それにそういうものにどんどん物を情報を提供していきたいとい いう人がみんな出てきて、そういうハッピーな世界ができるものになるかって、なんか、
それがイメージできるから
ですね、個人で、社会が。いや、それは個人ブログでいろいろやって、そのコミュニケーションできるっていうレベルではいろいろあります、その辺の部分もよくわかりませんけど、なんかそのもう少しブログレベルじゃなくて、面白い、それこそいろんなアーカイブみたいなものをこうある程度その共有な財産として、一つの動きとしてね、できたら非常にいいなと思うんですけどね、その辺の構想をちょっと長期的構想なんですけど、
どうぞ。
じゃあ、使い勝手の良さということを観点から話しますと、例えば地元地域の人が使うものの使い勝手と、ネットに上がってそれが見る人にとっての使い勝手とはちょっと違うと思うんですね。でそういうふうに誰が使うのか、誰にとってこれが大事なのかということを考えたときに、ちょっとだけ作り方も変わっていくと思うんです。例えば地元の人は地元のことが分かるわけですよね。であそこはああやったこうやったっていう、ある種地元の中で共有できるもので、それがネットで上がってそれが見れるか見て誰でも分かるかというと、あそうではなかったりするんです。なのでその使い勝手というか、その誰がこれを使うのかということを考えながらやるのは、絶対一つその作り方によって、差が出てくる。例えばその、ほんまに検索っていうことはどういうことかっていうと、それを使いたい情報を打ち込んだらそれに沿ったものがごそっと出てくるわけですよね。なので、言ったら乱暴に全部ウェブのところに最終的には一元データを一元化する、でそれを多元利用するっていうことで、話の整理はつくかもしれない。ただ、一元活用するってことは誰でもに見れるっていうことなんで、例えばそこにちゃんとレイヤーがついてて、その人の興味に合ったその使い方っていうのをちゃんと提供してあげたかなということは、すごい先の話なんですけど、考えないといけないと思います。
地域がどういうふうなね、いろんなできて、それをどう地上げしたりとか、そういうことはその土地の人たちだけでなくて、やっぱり土地土地でいろんな歴史が自分の中でもなって、そういうことに興味ある人がたくさんいると思うんですよね。地域がどんなふうにできて、
だからそういう関心があったら見れちゃうわけですよね。逆にそういう映像でもちゃんとその自分が欲しい映像がちゃんとそこにあるということで、こうコミュニケーションできると思います。なので、はい、
どうですか。スティーブン・クリフォードっていう人がアメリカ人ですけども、そのギャラント・バザールっていう、現代が現著が、何だっけな、キャシードラル・アンド・バザールっていう、お寺の縁日みたいな、キャセダン教会なんですけども、縁日の前でその縁日わーってごちゃごちゃごちゃっと、で教会っていうのは要するに、当局ですよ、これはもうある種のその規則と、法律によって固められた世界、その、周りにその縁日バザールがうわーもう無秩序に広がって、無秩序なんだけど無秩序の秩序ということで、そこにやっぱり集まってくる人どっちが楽しいかっていうバザールの方に行ってその縁日を楽しむ。で、彼がその本の中でその何を言ってるかっていうと、そのまさにその土地の問題なんですけどね、その土地の所有者っていうのはそもそもはいないんだと。で、日本の法律でもですね、その所有者のわからない土地が13年間
所有者が分かんないとそれは、公のものになっちゃうっていう法律があるんですよね、うん、で、そこが自分の土地だっていうのはその自分がそこにの土地だって主張しているから そこが自分の土地になる。で、まあ、だからその主張しなくなっちゃうとそこに誰かが勝手に住み始めて、住んでる人のものになっちゃう。で、そもそも土地なんていうのは自然界のもので、35億年前は人間すらもいなかったんだから誰のものでもなかった。そこへ、まあまあ、アメリカなんか開拓時代人が入ってきてこう俺の土地って、まあ、あの日が昇ってる間に馬でこう駆け巡ってこう回りきれるところを自分の土地にするとかね、はい、そういうお話あります。
日本やったら混電したらとか輝したら俺の土地みたいなのとか ね、
そうですよね。でそうやって土地の所有権が出てきてでだんだん、まあ、そう所有権が出てくるんだけどもその中でまあだんだんこうオーバーラップしてくるところがあって、うん、まあ所有権争いになりそれが戦争に発展していったりするところ時もあると、まあ、そのまあ現在日本やアメリカはある程度こう収束しているけどもやはり国境線問題の世界にあると。で、インターネットの世界も同じだと、うん、そのインターネットだって最初はなかった状態から誰かが作って、まあ、そういうもの、インターネットコミュニティというのが出来上がってきた、まあ、最初はもう大学間ネットワークだったからある意味もう買って知った人たちだけだったんだけどそこに一般の人たちが乗り込んできて乗り入れてきてだんだん分かんない世界になってきた。でその中でまあ著作権の侵害問題とかいろんな問題、まあ、グローバルベースも結局グローバルベースっていうなんか要するに仕組みは作りましたけど、まあ、これある意味その誰も持っていない土地の集合体みたいなものですよ。で、まあ、現実の土地に比べればその、超ミクロな世界からあと時代方向があるので現実の土地より広い世界です、まあ、これを誰かが所有し始めるわけですよね。でその所有がどういうふうになっていくかっていうのはもうある意味途中はもうぐちゃぐちゃめちゃくちゃ問題がいっぱい起こってくるけどもそこにまあある種そのじゃあこうしましょうやというまあ 法律があったり和解があったりしながらあるところへ収束していくっていうことだろうと思うんです。で僕自身はまあシステムを作って提供してまあ自分のまあ入れてるコンテンツの部分っていうのはまあその現行の法律に違反しないようにとか、まあ、個人のそういった、思いを侵害しないようにっていうふうに考えてますけれども、逆に言ったらば他の部分っていうのは誰でも載せられちゃいますから、ね、技術さえ持ってればある意味その僕の手からもすでに離れてるんですよね。で、まあ、その辺はだからそのやっていくうちにある意味僕は未来のことあんま考えないどこかなと思ってて、まあその起こっていく現象を見ながらその、まあ、逆に僕が権力をその僕が作ったんだってやっちゃうと、うん、逆に主文で、うん、主文でってしまうところがあるので、まあ、そういう流れの中でね落ち着いていくところをその臨機応変に見極めていくことが大切かなとは思っています。
ここはどうでしょうか。
はい、
あどうぞ。はい、
あの感想というか、まあ、9月の9日にね、はい、京橋で、はい、ちょっと日本人とイベントで、はい、作業所のメンバーにみんなでこう大壁画の絵を描いたんですけど、ね、
はいはい、
森先生 の面白いところを今度やってみようと思ったのはあの空想の自分の住んでる世界、あ空想でもいいから、はいはい、今度それを地図記録へ
ね、そうですね、はい、
そういうのやってみたいなところで、
ね、ぜひやってください、
は
い、
それとこれは自分私自身が 写真家としての、ね、
はい、
自分自身のオンラインの時間に大概その時々の一般大衆風景景色例えば絶対に怪しいと思われるんですね、はい、みんな見る目は絶対に怪しい、
はいはいはい、
それでもやっぱりその、うん それを考慮受けて撮らないと写真展はできないし、プリントアウトもできないし、自分作品を作っていけない。その意味ではプライバシーをこれからどうやって呼び出ていこうかなと自分でも思ってるんですけども、そういうのはその何て言うんですかね、まあ A の面でもそのアーサーの面でも、プライベートの問題というのをどういうふうに考えていったらいいのかちょっとお聞きしたいんです
けど、僕はまあそうなんですよ、その、普通はこうバッと閉じる方向に行ってしまうんですけども、やはりその、僕たちはボールを投げなきゃいけないと思うんですよね。そのあなたのいいところはこういうことですよ、写真を撮るっていうのはある意味そういうところでもあるわけです。でこうアーカイブするっていうのもそういう面があるわけですよね。本当にプライバシー他の人には通用しないよと思ってたんだけれども、いやそういうことはないですよってこちらからボールを投げる話だと思うんですよね。だから、まあ、先ほどコミュニケーションって言いましたけど、まさにそれで、まあこうガッとこう拒絶されるところを、まあこちらから手を伸ばして、その、もうちょっと話し合いましょうっていうねところをこう、まあ、そこをねこうやるのをこうぐさってやっちゃったらこれはダメなんですけれども、そのやはりコミュニケーションを取っていく中でやはり向こうも理解してもらえるだろうし、そのもっとそこで新しいものが生まれてくると思うんです。そういう、まあ、逆に言うとそのまあアーカイブしていくっていう作業も、あるいは写真を撮るっていう作業も、もうされできちゃったものがいいっていうよりも、その過程でこう発生するコミュニケーションがその非常にいいものなんですよね。まあ、それがあるから作品が出来上がってくる、その辺をやっぱり大切にするべきかなと思います、
はい。その辺松本さんも映像とか、
そうですね、
まあ、実際撮る側とかにもなってると思うんですけども、よく考えられるんじゃないですか。
その、まあ、話、の中でも多分あったと思うんですけども、やっぱりそのさっき矢印の話だと思うんですよ。で例えばここの場所で今来ていらっしゃるあの藤井さんって方いらっしゃるんですけど、あの藤井さんはもともとお家に八分夫婦があって、うん、で、まあ、あの宮本さんって一緒に足に座ってる方を通じて、はい、これをどうにか DVD 見てほしい、見て見たいっていう話だったんですよね。でそれをしながら、今その前回アベノのホームムービーの日とかではまあ、スタッフとして、お客さんのおもてなしというか、いろんなお話が各会場からまあ、来てはって、そのいろいろお話しされるわけですね、うん、それの一緒にこうお話を聞いていただいたりとか、それをこうまあ何ていうんですか、話題を振ってあげたりすると、うん、そういう役目も引き受けていただいたんです。でそういうそのある種そういうやり方が一つの方法かなとかも思っていまして、うん、ちょっと唐突ですけど、どうですか、そんな、いきなり食っちゃって、
いや、無理だ
はい、まあ、そういう形で一つやったりもしてます。だからやっぱ矢印の問題だと思います。
はい、じゃあ、いい子に一人どなたか、もしご質問あればいかがでしょうか。よろしいですかね。大丈夫ですか。じゃあ、あ、大丈夫ですか。あ、どうぞ。どうぞ。お願いがあったんで。はい、はい、どうぞ。
森先生にお聞きしたいですけども、はいはい、個人が書く綴っていうのはすごいデフォルメがされるというですね。はいはい、で、そのデフォルメされ歪みとかは個人の意識だったり記憶の現れだったりと思うんですけれども、今割とお聞きしていた地図だと、例えば温泉マップとかは最初にある ベースの地図にプロットしていくような地図だと思ったんですけども、そうではなくて本当になんか自分にとってはものすごい近かったり遠かったりってなんかデフォルメされてる地図っていうのをなんか掘り込んだ時にその差っていうのを楽しむ方法だったり、その差を引き出す方法っていうのは何かお考えかっていうのを聞きたかったんです
か？デフォルメっていうのはおっしゃる通りすごく重要な情報だと思います、まずだから古地図からこれ始まったっていうのはまさにその古地図ってデフォルメなんですよね、で例えば京都の古地図街を写した地図だと真ん中にこう図面の京都の地図があってで周りにこう山がこう描かれてるんですよ。この山は横から見た風景が描かれてるんですよ。それは何かっていったら京都のその見てる人は京都の街の中に立っているっていう視点で書かれていて、でそしてこう、情報としての街とそれとこう見てるとかこうバーッとこう見るパノラマがその2つの視点が同時に書かれているのが割と京都の古地図なんですよね。でその要するに、大阪の地図も割とそういうふうに書かれているいるんですけども、そういう、地図の感覚っていうのが、当時の人たちにもあったんですよ、ね、で、このことっていうのはすごく重要なんですよね。で今の地図にはそういうのがないですよね。でそれが、日本の歴史の中でどこで失われてきたかっていうと、その、明治の頃にその、測量術が入ってきてドイツ式の測量法を取っていったんですよね。日本陸軍がそれは採用していったわけなんですけども、そのドイツ式っていうのが完全に図面で全て処理するっていうそういう図法だったんです。で実はその同じ測量図にでもフランス式っていうのがあって、フランス式はその全てその土地を把握するためにはその図面と記号だけでは捉えられないっていう考え方を持ってて、でその当然測量図は作るんだけれども必ずそこにその風景画を入れるんですよね、でその場所この場所から見るとこういう風景だっていうことを常に記録していく、まさにこれなんですけれども、それで初めてその地図の意味が出る。だから逆に言うと我々がその持ってるその図面としての図面が地図なんだっていうイメージはそのかなり新しい概念で必ずしも地図の考え方ではないということです。でいろんな世の中には、地図があって、当然例えばその大阪の、地下鉄の地図なんていうのは当然デフォルメされてますよね。でも測量図の上に乗った地下鉄の地図なんて皆さん見たいと思いますか？多分見られたらどこがどこの駅だか分かんないと思うんですよ。デフォルメしてこう御堂筋線をパッとこう書くから読めるわけでね。でそういういろんな視点からいろんな情報の捉え方があっていいはずなんですよね。でそれらをいかに全部 それぞれの情報を失わないようにアーカイブするかっていうのが まさにこのグローバルベースの課題で、古地図を入れたあるいは地下鉄の地図を入れてもですね、そのオリジナルのそのままスキャンしたそのままを入れてしまって、それはデータベース上に残ってるんです。で、先ほども言いましたけども、それぞれお互いの関係を別に定義することによって重ね合わせをしているっていうこと、したがってですね、この関係バッと外すと元の形に戻ってしまうっていう、仕組みになっています。
その関係性っていうのは、基準っていうこと、
基本的には同じ場所同士をこう結び、合わせていくっていうことなわけなんですけどね。それがだからこっちの地図ではこういうふうになってたのがこっちの地図ではこうなってて、こっちの地図でこうなってて、こういうふうになってるのがこっち側ではこうなってるかもしれないですよね。でそれはこれがこうなってこれがこうなってるよっていう 関係を間に持っておくと、うん、まあその関係自体を解析する方法っていうのはないんですけど、もしそれが解析できると、実は こっちの地図でとこっちの地図ではね、ここがこんなに膨らんでると、きっとこっちの地図ではここがすごく重要なんだろうな、うん、みたいなことが言えるとは思うんです、うんう
ん、はい、そんなようなありがとうございました、ということで、まあ、あの地図と、指摘記憶、というところで、その、まあ、映像に眠っている、まあ、個人の記憶からそのまた個人の記憶に立ち上がっているような場所、土地とかいう思いにもつながっている。で、実際地図っていうものを、このミュージックで実践されている森さんと松本さんに今日は話を、していただきました。どうもありがとうございました。
はい、聞いていただきましたアークトークコンピレーションボリューム7、地図と指摘記憶の模様から、会場からの質問のコーナーですね、お届けしました。ですね、もう今回も、まあ、いろんな、ちょっともうだいぶパート4なんで突っ込んでいった、話なんですけども、森先生がおっしゃってたようにね、要は地図の話で言うとですね、そもそも地図のに載ってるのは、まあ、もちろん土地が載ってるわけですね、土地っていうものがとも非常に関係していくんですけども、例えば今あらゆるところがどっかの土地になってます。例えば、ここは行政の土地であるとか、ここは、誰々の企業の土地である、そして僕たちの家もここは借家であるけども、今はこの借りてるので自分たちがここを使う権利があると、でも大家さんの土地であるとか、何らかの所有物になってるんですけど、もともと土地っていうのはそもそもですね、人間よりも昔からあるわけで、その場所自体っていうのは、そもそも誰かがこれ俺の土地やでって言う出せへんかったら、土地、自分の土地っていうような概念すらなかったんですよね。で、その概念と相まって地図っていうものの形とかもどんどん変わっていってると、いうことの、話っていうか、もう非常に根本的なところでして、で、そういった、なんていうか前提の、中でですね、個人が、その、それぞれの土地っていうものに、思いを馳せですね、いろいろ情報を地図に載せていくと、地図に音声を載せていったりとか、地図に日記を載せていったりとかするような試みがいろいろされているんですけども、例えばその地図の形で言ったら、フランスの地図とかは昔写真が入ってたとかね、あのいろんな話をされてましたけども、そもそもね、個人で書いた地図を集めるとすごい斬新やなっていうようなイメージが湧くかもしれないですけども、大体地図っていうのは、そもそもそういう、必要に応じてね、形を変えてきた、基準を変えてきたものなので、個人レベルの自分の基準で勝手にどっかの店までの地図を書くとか、っていうことと、あの、前輪のね、そういうあの、地図とか売ってますけども、ああいう地図っていうのは、別にどっちが正しいとかいう概念じゃないんじゃないかなという気が、あの、本当にしてきましたね。うん、で、まあ、そういった、まあ、あの地図の基準というものからね、いろいろ考えていく中で個人の、作り上げていく記憶がまつわる記憶が織り込んでいくような非常にプライベートな観点での地図っていうものも、まあ、時としてはパブリックな意味を用いるし、それは松本さんがされている映像っていうものもですね、やはり、同じくですね、あのその地域の人が資料として使う映像、そしてインターネットなどに載って誰でもが使う映像といろんなその情報の基準っていうものは違えどですね、常にどんなものもパブリックだったりプライベートであったりするっていう変換が実は可能であるということが、あの一つあのお話に上がっていたことだと思います。まあなかなかね、その変換可能だけど変換が簡単にできるわけではないと思うんですけどね。それはその扱う人の価値観であったりとか、いろんなあの状況が絡んでくると思います。あの、ただ、そういったちょっとした考え方のスイッチを変えることによって、映像メディアとか地図メディアっていうものをですね、僕たちが自由に個人のものとして使いこなす、そういう作法を手に入れることが今後、あり得るんじゃないかなというのが、今回の話から、伺えたなんか教訓かなというふうに、気がいたしました。ということで、地図と指摘記憶、 大阪市立大学地図情報学者の森博久さん、そして NPO レモ記憶と表現とメディアのための組織の松本敦さんにお越しいただきました。どうもお二方ありがとうございました。そして多くの会場にね、会場にですね、多くの会場おかしいね、会場に多くのですね、この日録音ね聞きに来てくれたお客さん集まりまして、25人ぐらい集まったんですけども、盛況でございましてね、小さい部屋にこう所狭しと人が、真剣に話を聞くという場でした。ぜひ、またね、今月10月もね、いつもお伝えしている通り10月の27日の、土曜日にですね、アークトークコンピレーションのボリューム、今回は8ですね、8があります。今回は、現代美術の、世界のアートユニットコンタクトゴンゾさんをお招きしていますので、ぜひ、またこちらも公開録音にお越しいただいたらと思います。それでは、また明日水曜日は、カエルさんの日常露天掘りです。それではアークオーディオ浅田渡でした。